会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は Facebook の秘密に迫っていきます。 Facebook は2004年の2月に当時19歳でハーバード大学の学生だったマーク・ザッカーバーグと同じくハーバードに在籍していた3人の共同創業者により立ち上げられました。 Facebook は友達や会社の同僚、同級生、近所の人たちなどと交流を深めることができる世界最大のインターネット上のソーシャルネットワーキングサービスです。今年2月に設立10周年を迎えました。また映画なんかにもなりましたよね。さあ今日は電話がつながっています。 Facebook 広報室の日高久美子さんです。日高さん、おはようございます。
おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあまずは日高さん、あの Facebook というこの社名の由来から教えていただけますか。
はい、Facebook という名前は実はアメリカの大学で学生が入学した際に配られている写真付きの名簿の通称である Facebook というものに由来しております。
なるほど、名簿なんですね。
はい。
この Facebook ですけれども、これはいつ頃どういったきっかけで開発されていったんでしょうか。
Facebook は現在の会社の CEO のザッカーバーグが、
はい、
当時学生だった時にハーバード大学でもともとは thefacebook.com という名前で設立されました。
はい。
で最初はハーバード大学の学生のみに限定されてたんですけれども、その後アメリカの他の大学へと対象が拡大されていきまして、その後はさらに対象の利用者も拡大されまして、2006年には13歳以上の人でしたらどなたでも使えるように加入できるような登録制サイトになりました。
今どれぐらいの方が参加してるんですか。
現在ですね、Facebook の、月間利用者数というふうに言わせてもらっているんですね。それは最低月に最低でも1回は Facebook を使っていただいている方を指すものとなるんですけれども、その世界での月間利用者数は現在、約12億人おります。
多いですねすごいですねこの数。はい。
で日本では、そのうち2100万人ほどが日本での月間利用者数の方々の人数となっております。
なるほど。
でこの利用者数の最大の特徴といたしましては、やはり日本はもともとからのモバイル大国でもありまして、モバイルからの利用率というのが大変高いというのが特徴ですね。実は利用者のうちの9割近い方々が実はモバイルから日本で Facebook にアクセスいただいております。
そうなんですか。
はい。
でも非常に便利ですよね。また今ねスマートフォンからだと早いですもんね。
そうですね、Android、あとは iOS 両方の、モバイル OS の環境でモバイルのネイティブアプリを提供させていただいております。
そうですよね。さあその Facebook なんですけれども、これだけの利用者がいるわけですが、その Facebook の特徴というのを教えてもらえますか。
よく聞かれる質問なんですけれども、一つあることに尽きると思うんですね。それは、Facebook というサービスは実名制であるということなんです。利用者の方々が実名を使って登録していただくサイトとなっているんですけれども、その実名で登録していただくことによって普段から、実生活の中でも交流があるお友達やお仕事の、同僚の方、お仲間さん、もしくは昔のクラスメートなど、そういった方々と、実生活の中でいる方々とより簡単にコミュニケーションを取ることを可能にしているサイトだと思っております。
はい。
であとビジネス界でもビジネスの世界でもいろんな方々にご活用いただいているんですけれども、そちらの方でもやはりその実名制で使っていただいている利用者の方とつながっているので、より関連性と信頼性が高い情報をリアルタイムで企業様、団体様は配信することができて、一般の利用者の方はそういった自分に関連性の高いものを受信できるのではないかなというふうに思っております。
なるほどね。こういったですね、スピーディーというのはありますよね。一つは
はい、そうですね。スピード感というかリアルタイム感は弊社のところ、弊社の方でも大事にしているポイントです。
なるほどね。まあそういったところがやっぱりね、特にやはり海外は私はよく分かりませんけれども、私の周りですとビジネスマンの方は特に活用してるなというのを感じますけれどもね。
本当にいろんな用途に見合った形でご活用いただけますので、プライベートだけもしくはお仕事だけ、もしくは両方のシーンでご活用いただける方、いろんな形で使っていただいてるかと思います。
そうですね。Facebook を開発されていたいろいろポイントがあると思うんですけれども、どんなところがあるんでしょうか。
いくつかのポイントが開発の際であるんですけれども、やはりそのコミュニケーションツールというところで最も重視そして考慮しているのはその利用者の方々の体験と利便性になっています、新しい機能を紹介する上で例えばそのどういうふうにその利用者の方々の生活に役に立つのかとか、どうすればさらに今までやってきたことがさらにやりやすくなったりとか、使いやすくなったりするかを考えた上でいろいろと開発作業を進めているんですね。であとは参考にさせていただいているのはその利用者の使い方、その現在のサイトの使い方によってこういうふうにされたいのかなというふうなことも想定しながら開発しております。でそれにまつわる一つのお話というか例といたしましては、現在 Facebook を使っている方にとっては、一番結構使われている機能の中で写真機能というものがあるんですけれども、もうそれは結構当たり前の機能となっていると思うんですね。ただ設立当時はプロフィール写真を1枚しかアップすることができなかった仕組みになってたんです。ですがその1枚だけアップできるっていう環境の中でも、初期によく見られてたのは例えば週末が明けるとプロフィール写真を更新する人々がとても多くいたりして、プロフィール写真を通して自分を表現されようとしている傾向がとても強く見られたので、それを見た上で開発部隊はより簡単に写真をアップして、お友達の方々とシェアできる機能を開発しようと思い、今の写真機能、あとカバー写真っていうフィーチャー機能も生まれてきました。
なるほどですね。じゃあそういったところからこう拾い出して次の機能次の機能と増えていってるわけですね。
そうですね。
いやもう全世界で、12億人の方が毎月ね、利用されてるわけですけれども、ここまで Facebook が大ヒットした要因というのはどんなところにあるんでしょうか。
本当に12億人の方に使っていただいていて、とてもその皆さんからのフィードバックなどいただいているので、そこにはとても感謝をしているんですけれども、私たちの方でも日々いろいろと考えながら開発をしている中で、やはりなんでこう使っていただいているかっていうことを考えたときに、 Facebook というサービスが、人間が本来持つ人とつながりたいという、社交性もしくは欲求を満たしているもので、かつその人とつながったり、コミュニケーションを取るにあたって使いやすいツールの一つであるからかなのかなというふうには思っております。実名制だからこそ本当に実生活、オフラインの生活でもつながっている方々とつながることができますし、それは創業当時以来上場してからも全く変わっていない、徹底しているポイントでありまして、そういった人々とつながることを、より楽しく簡単にそして便利にするためにフォーカスをしてきておりますので、またそれぞれいろんな方がもう12億人ですといらっしゃるので、そのいろんな方々が個人 の使い方に見合ったプライバシー設定とかもできるようにしたところで、いろんな方々に安心して使っていただいているんだと思います。
そうですね。何よりもその実名の信頼性というのは高いなと本当感じますね。
そうですね。
あと先ほどのお話ですと、日本だと特に、モバイルからの方が多いということですけれども、こういったモバイルでの活用性、利便性の向上なんていうのもいろいろ今後考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、大きな、とても大きな世界の流れとして、まあ、日本は昔からモバイル大国であったんですけれども、世界的にも本当にそのモバイル、そしてスマホへっていう普及が進んでいる中、 Facebook でもこの数年間でやはりモバイルから使いやすくすることに対しては最も力を入れてきております。もともとデスクトップを中心に開発されたサービスだったために、本当に2011年ぐらいまでは開発部隊の方もそちらが中心となっていろんな機能をモバイルに落とし込んでいたんですけれども、2012年の頭からモバイル環境を中心とした開発を始めておりまして、社内では、まあ、その時はモバイルファーストというふうな戦略を掲げていたんですね。でどういうことかと申し上げますと、まあ、一つの例で分かりやすい例でご説明申し上げると、エンジニアたちが、開発過程の機能をザッカーバーグにプレゼンする際に、2011年まではデスクトップのものを見せていたんですけれども、2012年の頭からはモバイル上での、商品の開発過程を見せてっていうことを義務付けられたりしてるんですね。なのでもうそういった開発のところから、過程からモバイルだけをきちんとやはり見ていこう、そこを本当に中心としていこうっていうのがあります。でまたそのもともとデスクトップだけのサービスだったのが、まあ、モバイル上でも Facebook というアプリも提供させていただいてたんですけれども、近年では Facebook メッセンジャーという単体で使える Facebook アプリを立ち上げらなくても使えるモバイル専用のメッセンジャーアプリなども提供し始めてたりするんですね。でそのアプリの中には無料で無料の電話機能などもついておりまして、まあ、本当に特に日本なんかスマホが普及している市場の中での活動動向に見合った形で友達と方々、まあ、もしくはその Facebook 上でつながっている方々と、まあ、いつでもどこでもつながれるようなサービス作りを目指しております。
なるほどですね。いやもういろんなやっぱり時代とともに Facebook もまた少しずつそういう進化をしていっているわけですよね。
そうですね、こういったサービスなのでコミュニケーションツールですので、皆様が使っている環境、使っている動向などは常に勉強させていただきながら、そこに見合ったものを提供させていただきたいと思っております、
はい。さあ、Facebook Japan の日本のオフィスはこれ2010年に設立をされたということなんですけれども、
はい、
Facebook Japan さんのオフィスもちょっと面白いオフィスなんだそうですね。特徴的なというかちょっとそこ、
そうですね、
紹介してもらえますか。
はい、もともと Facebook 自体がスタートアップでしたので、日本支社を設立した2010年は、まあ、日本ではまだスタートアップっていう環境の中で、最初は都内にあります原宿のマンションの小さな一室で始めたんですね。で実際そこにはまだそこはお家の一室みたいなのをオフィスとして使ってたので、はい、実際に玄関では靴を脱いだりっていうところから始めまして、最初の日本人社員である小玉というものと、
はい、
本国から派遣された、まあ、優秀なエンジニア3人の4名で日本オフィスがスタートいたしました。で、その当時は本当にまだまだ Facebook を使っていただいている方々も少なかったんですけれども、その一つ の難点というのが、やはりこう当時の日本の、まあ、携帯、まあ、ガラケーにきちんと対応できてなかったっていうのがあったんですね。でアメリカ本国ではそのガラケー文化というものがとは、まあ、なかなか理解してもらえなかったので、こんなにもいろんな機種があること自体が本国にとってはびっくりだったようで、
なるほど、
はい、最初のステップといたしましては、その小玉と3人のエンジニアが家電店に行きまして、とりあえず買えるだけの携帯を まあ、購入いたしまして、はい、一つ一つエンジニアに、携帯上で Facebook を使ってもらい、そのバグだったりとか、まあ、その日本語表記 の, あのところ確認してもらったりとかしてっていう風にあの始めたあ の, のが一つの大きなプロジェクトだったので、そんなところから始まっております。
まあなんかあのまあ、Facebook というと、ね、すごい大企業なイメージがありましたけれども、ついこの間まではそんな状況の中から作り上げていってたんですね。
そうですね、でおかげさまで、去年2013年の2月の末に今おります新しいオフィスに移転することができたんですけれども、今のオフィスはようやく本社のともすごい雰囲気が似通ったものになってきておりまして、あの Facebook の一つあの、まあ、ミッション、まあ、会社としてのミッションというので掲げておりますのが、あの世界よりオープンでつながったものにするっていうものなんですけれども、そのミッションを体現化したオフィス作りをしようというのが、まあ、本社日本オフィスだけでなく世界各国のオフィスにある流れでして、あの基本的にオフィスの中はあの、まあ、とってもあのフラットな感じなんですね。あのうちの、日本代表のものも個室オフィスは持っておりませんし、まあ、それは本社ではザッカーバーグなどもあの普通に他のものと、机を隣り合わせにして座っている状態ですので、誰も個室を持っていないというのが結構面白がれたりしています。
いやなるほどね。やっぱりそのオープンな環境っていうところから新しいものができていくんでしょうね。
そうですね、はい、あの開発もオープンにしようとはしておりますので、うん、はい、
皆さんですね、まあ、あの Facebook、ね、あの利用されてる方はもちろんそうですけども、これからという方もね、いろいろ参考になったんじゃないかなと思います。ということで今日は Facebook Japan の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは Facebook 広報室の日高久美子さんでした。日高さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上会社の秘密でした。